Well, good morning, everyone. Thank you for joining again this transmission.
皆さんおはようございます。
皆さんおはようございます。ここに。Well, thank you for giving me the opportunity to share about my testimony again.
今日また前回の続きで証を少しさせていただきます。
And the last time we had some trouble, so I couldn't share all my testimony.
前回ネットの接続が悪かったために全部お話ししたかったことが話せなかったんですけれども。
I share about God, about God is real. It was the main.
私がお伝えしたかったことは、神様がいかにリアルな方であるかということでした。
And today, I want to share about the God of miracles, God.
今日お話ししたいことは、神様は奇跡の神様であるということです。
So, well, I was on my testimony. There is many things I couldn't share.
前回、証といっても話せなかったことはたくさんあるんですけれども。
And just one moment, please.
ちょっとお待ちくださいね。
そうそうなの。まだついてるらしい。でも時間遅れてきてるから。
でも。
あ、またついてる。
気にしないでくださいって。
あ、消えた。
Well, today I want to share about the wonders of God.
今日は神様の不思議についてお話ししたいと思います。
And as you know, part of my testimony, I share when the, after in my last day of the Bible school, I didn't know about the plan of Japan, and I didn't have money because they didn't pay me.
前回からの続きになるんですけれども、お話ししたように、聖書学校でエピセントロで学んでいた最終日ですね。その時どう支払ったらいいか、わからない。お金がなかったので、学校に支払うお金がないというところまでお話しいたしました。
At that time, in that year, I started to see the miracles.From God, my life.
その年にですね、本当に私は神様の奇跡を目の当たりにするようになってきました。
Before I met God in a very amazing or powerful way, I never met him before.
それ以前には本当に神様の驚くべき、また本当に力強いその働きっていうのを、こうリアルなものとして見ることが今までなかったんですね。
But after that, the miracles started to appear.
ですがその経験の後にその奇跡というものが続けて、起こるようになりました。
And I think one of the biggest miracles was that in the last day of theBible school, the company who bought, the man who bought my company, he didn't pay me. So I went to the Garza Sensei office and I explained him that this man didn't pay me, but I wanted to pay back all the money, my debt in the Bible school.
そのさ、エピセントロの最終日にですね、この私が持っていた会社を買い取った人が、支払いがだいぶ遅れていたので、支払う 学校に支払うお金がまだ手元にないんですというお話をガルサ先生にしに行きました。
And Garza, the pastor Garza said, "Don't be worried. Let's pray." So we were praying in his office.
でもガルサ先生は心配しなくて大丈夫だよ。一緒に祈ろうと言って、その場でそのオフィスで祈りました。
I think I shared before that after I left, in the moment I left the office, I received a phone call.
前回もお話ししたと思うんですけれども、その祈った後、その事務室を出た後に、私は一本の電話を受け取りました。
And the phone came from the lawyer of this man.
その電話は、この私の会社を買った男性が雇っている弁護士の方からでした。
And this man said that we want to pay you today.
そしてその弁護士は、私に、今日支払いをしたいんですがというふうに話をしました。
I couldn't believe that.
そのことは本当にもうびっくりでした。
So I, after the Bible school, I went directly to the coffee place.
なのでその聖書学校を出た後にまっすぐその足で、その弁護士と会うために
Because we,
カフェに行きました。
We met at the coffee place at Starbucks.
スターバックスで会う約束をしていました。
And I called my partner.
そして一緒に働いていたパートナーに電話をして。
I say, could you help me, please? This is the situation. So my partner came as well to this meeting.
そしてこのパートナーに状況を説明して一緒に来てくれるかいというふうに話をしました。
So this man paid me with a、How we say in Spanish we say cheque is like
小切手ね。この男性は私に小切手で支払ってくれました。
And my partner said, "Beto, please stay here with him, with this lawyer. I will go to the bank, and if everything is okay, I will call you, and then you can sign the contract to finish this."
そしてこの私と一緒に来てくれたこのパートナーの人がちょっとこのカフェでこの弁護士さんと一緒に待っててくれないか。私が銀行に行ってこの小切手に問題がないかどうか全部調べた上で、それで電話をするからベトはサインをすればいいよというふうに言ってくれました。
So while my partner went to the bank, I was talking with this lawyer.
そしてこのパートナーが銀行に行っている間私はこの弁護士と話をしていました。
And I say, why you are paying now?
どうして今になって支払いがだいぶ遅れていたのにもかかわらずどうして今日こういうことになったんですかと。
And he said, I think it's because of God. He said in that way.
この弁護士は、神様のしたことではないでしょうかというふうに言いました。
And that impressed me. God?I knew it was God.
私は神様がしてくださったことだっていうふうに分かっていましたが、彼がそう言ったことにすごく驚きました。
The first thing I thought is, he's a Christian.
で、初めに私が思ったことは、この弁護士はクリスチャンなんだなというふうに思いました。
So I told him, "Are you Christian?"
そして、あなたはクリスチャンですかというふうに聞きました。
And he said, "No, I don't believe in God. I don't believe in anything."
でもこの弁護士の方は、違います。私神様を信じてない。何も信じてるものはありませんと。
And I say, why you said it was God?
それなのにどうして神様がしたことだとおっしゃったんですかと聞きました。
And he said, I don't know. I feel like a God told me. He said, but he didn't believe in God. So.
いや、わかりません。なんか神様がそう言ったようにただ感じただけですというふうに彼は言いました。
So I told him, please explain me more about this. So he told me this.
で私は気になったので、もうちょっと詳しく話してくれませんかというふうに話したら彼はこんな話をしてくれました。
He said, we didn't pay you a long time ago.
この弁護士の方は、彼は長い間支払いをしませんでしたねと。
And you suddenly didn't do anything in order to receive the money. You just left, he told to me.
でこの弁護士の方は、あなたはベトに対して、あなたは、この支払いに対して何もうるさく言ってきませんでしたね。
But the reason what I did is because I put everything in God's hands.
でも私がしつこくこう催促してなかったのは全部神様にお委ねしていたからです。
And I say, God, if they are going to pay me, this is in your hands. They are going to pay me. If not, no problem. But You are going to help me in this.
神様、あなたにお委ねします。この支払いに関して、あなたに信頼してお委ねいたしますと。
So after a long time, I didn't talk to them about anything.
そしてその何ヶ月かの間、この弁護士とこの男性に対しては何も働きかけてはなかったです。
But during this time, this new owner started to make a new contract with different companies. And because remember, my company was about advertisement.
私お話ししたかもしれませんけど、私がこのやってた会社は広告業だったんですけれども、この支払いを済ませていなかった数ヶ月の間に、この男性は違う会社とこの仕事についていろんな契約を交わしていたところだったんですね。
He made a lot of contracts, very big, huge contracts with the government because it was the time of election for a new government.
その頃ちょうどメキシコでは、選挙投票の時期だったので、その政府関係の仕事を彼は引き受けてくるようになりました。
So they start to earn to make a lot of money without pay me the company.
そして私の支払いをしないまま、たくさんの会社と契約を取って、すごく彼らは儲けるようになってきました。
But in the law, there is something that if he's making money profit without pay being the total the 100% owner, I, as a seller of my company, I can claim and receive everything, including the contracts. Receive back my company, including all the contracts.
でも、実は法律で、この新しいオーナーが、その前のオーナーにこの支払いを済ませていないまま、どんどん仕事が入ってくる と,、このベトはですね、私はその彼らが稼いでいる儲けているお金の一部を受け取る権利があるということでした。
So this new owner was start to be afraid in the last time, afraid of everything. He was super worried. So the lawyer suggests him after lawyer say that he received from GodSomething.
そしてこの弁護士はこのどうしようこの男性ベトに対してこう支払いを済ませていないこのことについてすごく心配し始めましたのでこの弁護士の人は何か神様に語られたような気がしてもうさっさと支払いを済ませなさいというふうに提言しました。
This is crazy.
びっくりでした。
This is crazy. This lawyerDidn't believe anything but he said that God told him so he told with the owner you should pay if you want to keep this business.
彼は本当に神様などは信じていなかったんですけれどもその心に働きかけられるものがあって、この男性にこの仕事を失いたくないんだったら支払いを済ませるようにと言いました
。 And they say Beto is so smart he's waiting until the very last to take off everythingThey were thinking that.
そしてこの男性と弁護士は彼は本当にベトは頭がいいこの何もこう支払うように催促しないでもう一番儲けれる時になっていっぱい取ろうとしているなというふうに話し合ったそうです。
The truth is I wasn't and I was thinking about anything.
でも私は全然そんなつもりはありませんでした。
This is a miracle.
これは神様からいただいた奇跡です。
And GodCan do everything in the way he wants.
神様は本当にご自身がなさりたいことをすべて行うことができる方です。
And as I told you, they pay me the money at that moment.
そして私がお話ししたように私が必要な時に、彼らは残りのお金を支払ってくれました。
I received like something like in cash.
私はそして大量の現金を手にしました。
I was super scared when I came back home with the money. I hide behind the seat and I was super worried thinking that someone was behind me.
車のシートの陰にもう現金を隠して誰かに追われてるんじゃないかとすごい怖くなって家に帰りました。
At that night, the same day in the night was the graduation of the Bible school.
その日の夜は、エピセントルの卒業式でした。
And I paid back in cash all my debt
そしてその夜のうちに、支払えていなかった聖書学校への支払いをすべて済ませました。
It was like a package of money like when you smell the money.
こう札束の匂いを
And I went to the office and I said like a どうぞI pay
そして堂々と支払い済ませました。
It was a miracle. I pay in the same day. In the last day of the Bible school, I pay all my debt.
その本当に卒業のその日に、すべてが起こり支払いを済ませることができました。
And because through the year, I didn't receive the money, so I couldn't use any money. I asked God what I'm going to do with all this money, and God's answer was, "You are going to use for your for Japan."
そして、神様に、このお金をどうしましょうかというふうに祈ったときに、神様は日本に行きなさいというふうに。
For me, was a big miracle.
私にとってはそれも大きな奇跡でした。
I was thinking before to receive the money that Japan is was so expensive.The flight, to live there, everything. I say, I think it's impossible to without money enough.
日本のことをこのことが起こる前にその日本に行くということを考えるときに、本当に生活するのもフライトも全部高いし、その資金なしにはとても日本に行くということは
耐えられなかったです。 But after that, with the money in my hands, I say, God, I'm so sorry. You are God of miracle, and you can make a path or way in the ways we can expect.
でもこの現金を受け取った日に私は本当に神様に、あ、神様本当に許してください。あなたは必要をすべて備え、道を備えてくださる方だということが本当に分かりましたというふうに祈りました。
A lot of miracles start to come.
それから本当に驚くような奇跡が起こり始めました。
I came to Japan.
そして私は日本に着きました。
Before I came, we in the Bible school we had a plan to come a lot of students, a group.To make a mission trip to Japan.
初めはアウトリーチみたいな感じでたくさんの、聖書学校の生徒たちと一緒に来る予定でした。
I was super excited.
本当に楽しみにしていました。
All the students, every day we have a meeting every week.
毎週毎週この生徒たちとその日本に行くことに関して、ミーティングを持ったりして
During that time,
それまで
my sister Gabi,One week before the tsunami and earthquake happened in Japan, 2011. One week before.
2011年に大きな東北の地震が起こりましたけど、その1週間前に私の姉のガビが。
The plan was to come to Japan on April.
初めの予定では4月に日本に来る予定でした。
But it was 1 month.And 1 week before the day to come to Japan in April. That means 1 week before the March 11. The plan to come to Japan was April. But 1 month before, I mean, one week before the earthquake happened. It was 1 month and one week.
1 month and 1 week?
No.From the date my sister had the dream was on the first week of March.
この姉のガビが3月の初めに夢を見ました。
But the date we made a plan to come to Japan, all the to make a mission trip was April 10th or 11th.
でもこの初めの宣教旅行の予定は4月の中旬の予定でした。
So we were so close to come to Japan.
でも本当にもうすぐというところで楽しみにしてたんですが。
On that week, my sister Gabi had a dream.
その3月の初めに私の姉のガビが夢を見て。
And Gabi saw a huge tsunami and a disaster in Japan.
日本の災害に関する夢を見て津波が来る夢を見たということでした。
So she came to me almost crying.
本当にもうほとんど泣きながら彼女は私のところに来て
And she said, Don't go to Japan.
日本に行かない方がいいというふうに話をしてくれました。
My sister Gabi, we always make fun of her like, ah, you are super like dramatic.
ガビは私たちはいつも彼女を大げさだとかちょっとなんかドラマティックな人だというふうにからかいますけれども。
So、she was almost crying, don't go. And I felt like, ah, you are worried because I'm going to another country and you are going to miss me. But I don't think you the dream you had, it was true, I thought that.
ガビがもうほとんど泣きそうになりながら来たので、あ、また始まったという感じで、きっと遠くに弟が行くのが寂しかったりするのかなというふうにして、でも、そんなことは起こらないから大丈夫というふうに。
But Gabi told me, believe me, it was horrible.
でもガビは、いや、本当に大変な状況だったんだと。
After that dream, I had another dream.
その話の後に私自身が今度は夢を見ました。
And I saw myself sharing the gospel with a megaphone.Like a speaker, with a big speaker. I saw myself sharing.
夢の中で私はメガホンを持って、福音を語っていました。
And I was sharing in kind of destroyed city.
でもそこは本当にこう破壊された街のように見えました。
And I say what? I at that time I didn't. I wasn't worried. I said it's just a dream.
はただの夢だろうということで全然心配はしてませんでしたが。
So we went to the meeting with Garza Sensei.
そして、ある日ガルサ、
all the crew.
ガルサ先生と宣教旅行のメンバーとみんなでのミーティングに行きました。
Before the trip, we had a weekly meetings.
毎週毎週、出発までそのような。ミーティングを持っていました。
So we were preparing everything. Everyone was super excited, and I share. Garza Sensei said, "Someone wants to share something."
そしていろんな準備をしたり、話し合いをしていく中で、ガルサ先生が何か分かち合いをしたい人いますかというふうに聞きました。
So I say, "Well, this is weird, but my sister Gabi had a dream."
そして私はこの姉の夢について話をしました。
And, this is a dream I explain.
そしてこの夢の内容を伝えました。
So Garza Sensei said, well, well, I don't think nothing is going to happen, but let's pray for that.
Garza Sensei は、そうでしたか。まあ、何も起こらないと思いますけど、みんなで祈りましょうというふうに。
So we pray.
そしてそのことについて祈りました。
Just a few days.After that, that tsunami came to Japan.
そしてその数日後に、本当に津波がやってきました。
And the trip was canceled.
そして旅行はキャンセルになりました。
Garza Sensei told me what you are going to do.
Garza Sensei は私に、今後どうするつもりかというふうに聞きました。
Everybody say don't go because all the troubles.
みんな日本で何が起きているのか知っていたので、私の周りの人はみんなもう行かないでちょうだいというふうに言いました。
Also, the nuclear plant was a trouble.
原発のことももう向こうでも報道されていました。
And I say I have to go.
でも私は行かなきゃいけないと思うというふうに言いました。
So I talk with my parents. My parents give me support, so I came by myself.
そして私は両親に相談をして、私の両親は理解して助けてくれました。そして私は来ました。ガルサ先生もそうです。
And I went, when I came to Japan, Lucho, I went to Shiga Camp first.
そして日本について初めに滋賀県に行きました。
And Lucho, before this situation, he bought a big speaker, portable speaker.
ルーチョ先生、滋賀県のルーチョ先生はその津波が起こる前に、大きなスピーカーを購入していました。
He didn't know about tsunami, about everything.
その津波が起こる、地震が起こるなんてことはもちろん知らなかったわけですか。
And when I came, we used the speaker to go out and preach the gospel, same as the dream I had.
そして私たちはそのスピーカーとメガホンを持って夢で見たと同じように、外に出て福音を伝えるというシーンが起きました。
All the things in my mind, I was, God, what is happening? This is crazy.
そう、私は本当に、何が起こっているんだろうと驚きでした。
This is crazy. All the things are happening. Everything is completed.
神様が言った通りのことが、そして見せてくれた通りのことが起こっている。
I told you the last time that five years before all these things happened about the Bible school, about when I met God, everything. Five years before, a prophet, a man of God, prophesied on my life many things.
こういった一連の日本に来るまでの出来事、その神様の臨在を私に訪れた話とか前回しましたけれども、その5年前に私はある預言者の方と会ってるんですが、
And all the things were fulfilled one by one.
その預言者の方が語ったことが本当に一つずつ現実のものとして起こってきました。
And every time it happened, I was like something like, wow, because I remember when I met God, and I felt something like my chicken.Like God.
そしてその神様の訪れ、神様の臨在を感じた時のことを私は本当に強烈に覚えていましたので、その一つずつ現実になっていくのを目の当たりにして本当になんかいつも鳥肌が立つような思いでした。
So the plan to stay here in Japan was for 6 months. Mexico is one of the countries who can stay six months in the country without require a visa.
私の初めの予定は6ヶ月間日本にいるっていうことでした。日本ではメキシコという国は、6ヶ月以上そのビザの更新なしには滞在を許可できない国の一つでした。
Probably you don't know or probably you know, but in the past for some reason Japan and Mexico got a very good relation.
ご存知かどうか分かりませんけれども、かつて日本とメキシコはすごく仲良しのいい関係を保っている状態だったんですね。
That's why Mexico had a lot of benefits, a lot of privileges that other countries doesn't have.
なのでメキシコは日本との間に、本当に他の国にはないような良い条件、良い特権が与えられてました。
For example, if someone from Mexico come to Japan, they are very welcome and they can stay 6 months as a tourist.
旅行者としての、ビザが、6ヶ月間メキシコ人に対しては与えられていました。
But in 3 months, 90 days, you have to renew to ask for another 3 months. This is a rule.
でもルールでは、初めの3ヶ月間の間に次の3ヶ月の滞在許可を取らなければいけないというルールがありました。
So I came to Shigeken for this 6 months. I stayed for 3 months and I had to go to the 区役所 first, to the municipality first, to ask for a visa, like it's not, how I say, temporary visa.
それで、
It's like a card, to not to carry my passport.
はじめの3ヶ月のうちに私はこの滋賀県の、市役所に行って、その一時的、次のビザが発給されるまでの一時的な滞在許可証をもらいに行かなければいけませんでした。
So they give you a card, temporary card.
そして一時的な仮、在留許可証のようなものをいただきました。
So I went with a translator.
そして私は通訳して、ペルー人の通訳してくれる人と一緒に行きました。
At that time, this man was just, he lost his job and he was for temporary free.
その時ちょうど彼は仕事を失ったばかりだったので時間がある方でした。
He was Peruvian, speaking Spanish and fluent in Japanese.
彼はペルー人で、スペイン語も日本語も両方流暢に話ができる人でした。
And he had a car.
そして彼は車を持ってました。
So he said, I will help you, let's go to the municipality.
そして、一緒に行こう、私手伝ってあげるからというふうに。
When we went to the municipality, someone realized that my last name was Japanese.
そしてこの役所に行った時に、その役所にいた誰かが私の名字にを耳にしました。
And we didn't know, but my last name is Motomochi.
私の名字は Motomochi ですけど。
My great grandfather went to Mexico long, long time ago, more than 130 years ago.
130年以上前に私のひいおじいちゃんは日本からメキシコに移住していったわけですけれども、
he married there.
そしてメキシコで結婚しました。
He couldn't come back to Japan.
そして二度と日本に帰ってくることはできなかったんですが、
at that time was very, very difficult to have a contact with Japan because.They didn't have technology.
130年前ですから、その頃は日本にいる人とこう連絡を取るということはとても難しいことでした。
So when my great grandfather went to Mexico, he couldn't register or notify that he married, he had a wife, he had a son, he didn't do anything.
なので、メキシコに渡って、結婚して妻がいること、子供がいることなどを、こう日本の戸籍に 記載することはできなかったんですね。
And the name Motomochi is kind of, I didn't know, but it's kind of uncommon name in Japan.
私は全然知りませんでしたけれども、Motomochi という名字は日本でもそんなによくある名字ではないようですね。
So when I went there to this office, someone listened that I say Motomochi.
そしてこのオフィスに行った時に、私の Motomochi という名字をそこにいた誰かが聞きました。
The people heard they correct me in Japan, Motomachi.
何度もそのオフィスの人は、あ、Motomachi さんですかというふうに聞きました。
No, Motomochi, I say.
でも、あ、いえ、違います。Motomochi ですと何回も言い直しました。
When this guy was Motomochi, another おじいちゃん、I remember he was old man, he stand up and came.
そしてこの受付してくれてた男性とは違う、あ、もっと年配の男性が急に立ち上がって私のところに来ました。
And this man said, "What are you doing here in Japan?"
そしてこの男性はですね、これあの役所の方ですけれども、日本で何をされてるんですかというふうに聞きました。
Are you looking for your roots?
なんかこの家系を探しているんですかと。
I didn't, of course not.
もちろん違うので。
We in my family, in my nobody knew that he born in Shiga県。
私の家族のうちでは誰もこのひいおじいちゃんが滋賀県の出身だということを知ってる人はいませんでした。
Nobody knew his story.Of my great-grandfather.
誰もこの彼の日本に関するその話を知っている人は誰もいませんでした。
But he born in that area.
でも彼はこの市、この地域で生まれてたんです。
So this man say, "Are you sure it's Motomochi?" And I say, "Yes." So I gave the information of him.
そして、彼は、あ、本当にあなたの名字は Motomochi で間違いないですかというふうに聞きましたので、私は書類を彼に見せました。
He changed his name when he went to Mexico into Mexican name, but I knew the real name of him.
おじいちゃんは、このひいおじいちゃんはメキシコに渡ったときに、そのメキシコでの新しい名前を自分につけたんですけれども、もともとの名前も私は知っていました。
So he printed out the koseki of him.
そして、この名前、おじいちゃんのもともとの日本名を伝えると、この役所の男性は、情報を探して、この戸籍をコピーしてくれました。
This is your great-grandfather, he said.
そしてこれこの方がおじいちゃんですかというふうに聞きました。
It was greeting in very old Japanese.
その今みたいなパソコンではなくて手書きのものすごい古い戸籍でしたけれども。
And I say, well, yeah, I think yes. So he say, how you can prove? And you have to prove that this is his man. So you have some birth certificate of you or your parents?
この人があなたのひいおじいちゃんだっていうことはどういうふうに証明できますかと、もしあなたが出生証明書ですとかご両親の出生に関する証明とかを持っていれば証明できるんですが、
And you have to translate that.
そして日本語に直したものが見たいんですがとこの人は言いました
。 So I didn't know what to do, so I left the office and I was at that time 10 years ago with my iPod looking for Wi-FiAnd I could connect to the Wi-Fi outside to call my dad.
私は一旦そのオフィスを出て、そしてちょっとこう Wi-Fi を探しながら、私の両親に電話しようとしました。
I wanted to ask him to send me a copy or picture from my birth certificate.
そして私の出生証明書をこう写真か何かで撮って送ってほしいという、そして私の母の分も送ってほしいというふうに頼みました。
But the Wi-Fi I could find was locked.
でも、in the middle?
Outside, I found a connection, but it was password required. When I didn't have internet, so I went outside the office in the neighborhood looking for internet.
ネットの接続を持ってなかったので Wi-Fi を探して外に出たんですけれども、できませんでした。
And I found an internet account like Tanaka さん、例えば Tanaka さん house, for example, or
そして誰か人のうちの Wi-Fi を見つけました。
But the password was necessary, of course.
でももちろんパスワードが必要です。
So it's just an example. I don't remember, but in some way, I don't know how I grow the same username I use as a password and it works.
どうなってるのか自分でもわからないんですけれども、その人のうちの Wi-Fi のパスワードをいつも自分が使ってるパスワードをこう入れたら、なぜか知らないけど繋がったんです。
This is a miracle.
よくわかんないですね。
It's a miracle. So
奇跡です。
I connect and I make a phone call with my dad.
そして、繋がったので私はお父さんに電話かけました。
Dad, it was almost midnight in Mexico. What happened? Are you okay? Yes, I'm okay. Please send me a copy quickly. Take a picture and send me. Quick, the birth certificate of my mom and I.
そしてお父さんに電話して、もう向こうはその時真夜中だったんですけれども、ちょっとこんなことが起こってるんだけど、もう今すぐに自分のとお母さんの分の出生証明書を送ってくれないかというふうに頼みました。
So I received the files and I went to 7-Eleven with my friend to print it out.
そしてお父さんはすぐ送ってくれたので、その通訳の男性と一緒に、7-Eleven に行ってすぐコピーしました。
On the copy, the paper, on the paper, my friend erased with a pen like a name. He wrote over my name in katakana, namae, everything in a paper, copy paper.
そしてこのそのプリントアウトした紙にペンで彼はあのカタカナで全部こう日本語の訳を書いてくれました。
So we went to the office again.
そしてもう一回役所に戻って、
And I talked with this old man.
そしてこの、あの男性にです
ね。 And I say, well, this is crazy, but this is all I have. This is my birth certificate, reading by pen.
そしてこれが私の出生証明書ですというふうに言いました。
And another guy said, well, this is できないよ、ここに、in Japan. This is not official, this is nothing.
でもこれはちょっと
Not income or anything.
あの印鑑もないし、あの全然これ公的な書類としては認められませんよというふうに。
But this old man said, いいよいいよいいよ、 sell it、うん、sell to him the birth certificate of his great grandfather、
でもこの受付の男性はできないというふうに言ったんですけれども、この、 あのちょっと年配の男性はですね、あ大丈夫大丈夫、これでいいからというふうに。
So they gave me and they appeared the address he born.
そしてあの彼はこの証明書を持ってこのおじいちゃんの戸籍を私にくれました。そしてそこにはこのおじいちゃんが生まれた家の住所も書いてあります。
So my friend said, let's go there. I have a navigator on my car.
そしてこの男性、通訳の男性がよし今から行ってみよう、ナビもあるしということで。
So we went to the house.
そして私のおじいちゃんの、ひいおじいちゃんの家に来ました。
Now I have chicken skin on.
今鳥肌立ってますけど。
I was outside the house of him.
私はひいおじいちゃんの家の前に立ちました。
And I was there and we knocked the door.
そして私はドアをノックしてみました。
And the man came out and said, Hi, say, wa, Motomochi san desu ka? とか。 So he said, No, no, this house I bought to Motomochi's family 15 years ago.
でこの男性に Motomochi san desu ka? というふうに聞きましたら、いえいえ、私15年前にこの家を Motomochi さんから買ったんです。
But this house belongs to the same Motomochi's family.
でも、うん、この家はあの前は元持さんのものでしたよというふうにお話ししました。
The name of Motomochi is original of that area, so more others Motomochi's families were living there. But they, when I went to their houses, they were not.
この元持という名字はこの限られたこの地域にしかほとんどない名前だったので、この近所にはたくさんの違う元持さんもいたんですけれども、この私のひいおじいちゃんのうちにはもう私の家族はいませんでした。
So when I was outside the house, has a beautiful garden, Japanese garden, very Japanese, old、
その家は本当に、すごい日本らしい、あの日本式の庭もあってすごく綺麗な家でした。
So I took a picture.
で私はそこで写真を撮りました。戸籍、おじいちゃんの戸籍を持ってそこで写真を撮りました。
And I say, God, what I'm doing here?
そして私は何をやってるんでしょうと神様に聞きました。
I felt something at that time, something I can explain.
本当に言葉には説明できない思いが私の心にありました。
And God told me, I had a plan for you.
そして神様はあなたに計画があるよというふうに語ってくれました。
It's a plan that he prepared a long time ago.
これは神様がもうずっと前から予定されてたことです。
My great grandfather went to Mexico with different, believes.
私のおじいちゃんはメキシコに130年前に行きましたけれども、何か違うものを違うものを信仰していたと思います。
But everything was part of a plan that you to come to Japan, but this time to share the gospel.
でもその時から神様はベトに、本当に福音を伝えるために、ここに使わすんだよということをその時からもう定めておられたと思います。
For some reason, my great-grandfather went to Mexico, but it seems like he went. He didn't know God, but he went doing the plan of God.
私のひいおじいちゃんは違う目的を持って違う理由でその時メキシコに渡ったわけですけれども、でも彼は何も知らずして神様のこのご計画に加わっていたんです。
But I felt, wow, this is a lot of responsibility.
そして同時に私は、ああ、これは私は本当に責任のあることをしているというふうに思いました。
God, but I'm going to stay here just for 3 months or probably six.
神様、私は本当にたった3ヶ月、まあ、6ヶ月になるかもしれないですけれども、本当に短い間しかここにいませんが。
And God said, "Everything is in my hands."
そのように神様に言いましたけれども、神様は全部御手の中にあるよと。
After that, I was preaching with Lucho, with the speaker. Then I came.After 3 months, came to Sapporo.
そしてその3ヶ月の間、そのルチョ先生の買ったそのスピーカーでいろんなところで福音を伝えていましたけれども、その3ヶ月後に札幌に移ってきました。
I came to the ISM. School of Missions.
CFNJ の短期宣教学校ですね、ISM に参加するために札幌に来ました。
ガルサ先生 say you must go. You should go because.We are going to start for first time the ISM, and there is no international people, only you. So you should go. And I was the first one to was inscribed as a student.
ルカルサ先生はベトは行かなきゃダメだよと、この ISM の試みは初めてのこの夏初めてのことなんだけれども、海外からの生徒は一人もいないから、どうぞ生徒として来てくれというふうにして、私は第1号の生徒になりました。
So I came by ferry.
そして私はフェリーで札幌に来ました。
I didn't have so much money at that time.
その時、たくさんお金を用意していなかったので。
And I brought Mexican pesos and bills, but no value, just very...
私はメキシコの紙幣をたくさん持っていましたけれども、日本ではほとんど価値がないものですね。
Like, for example, one bill of 20 pesos in Mexico bill equal 100 yen. No, yes, 100 yen.
何ペソ
?20 pesos.
20 peso. 20 peso の紙幣は日本でだいたい100円ぐらいの価値ですね。
And in the same, I was in a very, how we say, the ferry has different categories. I was in the very low, sleeping on the floor.
フェリーの等級は一番低いこう雑魚寝のところでしたね。
So I was in a common area with people.
そしていろんな人と一緒に、その雑魚寝エリアにいました。
And おじいちゃん、Japanese おじいちゃん say, where are you from? I said, Mexico. Oh, Mexico, Mexico, he was saying that.
日本のおじいちゃんがどこから来たのとかいろいろ話をしてくれました。
Do you have money in Mexican pesos? I want to see.
でこのおじいちゃんがこのメキシコのお金持ってる見たいんだけどというふうに言いました。
Yes, so I show some pesos and he wanted to buy the bills.
そしてこのメキシコの紙幣を見せるとおじいちゃんわーわーこれ売ってほしいというふうに言いました。
So we made a very good deal.
そしてすごくいい。
He paid me a lot for the bills.
そして私は高値でこの20ペソ紙幣を売りつけました。
He gave me 5000 yen or 1000 yen to buy and I was looking for more bills, Mexican bills. Those are those.
覚えてませんが、1000円でも5000円でもみたいな感じだったので、もっとペソの紙幣はないかなというふうに探しました。
For me was a miracle.
そう、すごい奇跡だなと、お喜びです。
I arrived to Sapporo.
そして札幌に着きました。
I went to ISM.
で聖書学校に行きました。
I saw Fumi there for first time.
そしてそこでフミを初めて見ました。
I say God send me something like her.
そして神様こんな人奥さんにお願いしますというふうに。
It was all. Nothing happened.
それは何も起こりませんでしたけれども。
But after that, my time in Japan was over. The 6 months end.
そして私の6ヶ月が終わりました。
Before a little bit before, a pastor from Chiba can send me an inbox by Facebook.
そしてある時、千葉県のある教会の牧師が、私に Facebook を通じてメッセージを送ってきました。
And he said, ah, someone let us know that someone told us that you are missionary from Mexico.
そしてこの牧師先生は、誰かがメキシコの宣教師の人がいるというふうに私たちに紹介してくれたんだけどと。
And we know Garza 先生 in some way.
そして私は
No friends, but they knew about him.
ガルサ牧師を知っているんだ。別に友達とかではないんだけれども、ガルサ先生のことを知っていると。
And we would like to invite you to our church.
そして私たちの教会に、ぜひ招待したいんだけれどもというふうに声をかけてくれました。
I'm sorry, before this email,
すいません、ちょっと話戻りましたけど、このメールの前にですね、
My time was over, so Yoshihiro suggested me to go to Korea.
私のビザがもうすぐ終わりそうだったので、ヨシヒロ牧師が一旦韓国に行くようにというふうに、提案してくれました。
Because the plan was to stay here longer, but I didn't have visa, and to go to Mexico and come back was so long, long trip.
So. そして、私はもうちょっと長く日本にいたいなと思ったので、ビザの更新が必要だったわけですけれども、ちょっと一旦メキシコに帰ってまた日本にというのはすごくちょっと大変だったので、一旦少しの間、韓国にというふうに。
The plan was to go to Korea 3 days and come back to Sapporo, to Japan, and ask for more time.
そして一旦韓国に3日間だけ行って、そして戻ってくるというような手順の予定でした。
So I went to Korea.
そして韓国に行きました。
I was super scared in Korea alone, but anyway.
一人で韓国に行ってすごく怖かったんですけれども。
And I was in a hostel.
ユースホステルのようなところに泊まりました。
It was something crazy, but anyway, I came back to Japan and I made a mistake, I think. Well, it wasn't because it was the plan of God.
とにかく行って、その帰ってきたんですけれども、ちょっとしたハプニングというか間違いが起きました。まあ、それは間違いではなく神様の予定だったんですけれども。
But before to land in Japan, I had to fill a paper and they asked meHow long I want to stay here in Japan.
機内でこのそのいろいろこう書き込まなきゃいけない書類があったんですけれども、その中の質問の一つに今回どれぐらい日本に滞在するかという質問がありました。
But because Japan accept Mexican people for 6 months, I say, well, 6 months I growed.
そしてまあこの旅行者ビザで日本で6ヶ月入れるということが分かっていたので、私は6ヶ月というふうに書きました。
So when I land, the immigration office took me. Three people came and said, "Please come to our office." And I was super scared.
そして日本に着いた途端、その入国管理局の人が来て、3人男性が来て私を捕まえて、オフィスに来なさいということでした。すごく怖かったです。
Interview.
そしてこう質問攻めに遭いました。
The people look at me with scare about me.When the police came to took me, the people in the line.
この他の人々はですね、空港にいた人たちは、なんか怖い人がいるというふうに私のことを見て、警察も来ました。
I remember there were a lot of guys from Canada to hockey team.
その時アイスホッケーのカナダのチームが空港にいたんですけれども、
the guys were super scared looking at me like.Wow, this guy is like a 悪い人。
なんか私をヤクザかマフィアか何かのようにね、怖い人だなというようにみんな見ていました。
So、they were very macho.
そのホッケーの人たちはものすごいマッチョなんですけど。
And I was super skinny, so like this, like nothing, but they look at me with scare.
そう、このホッケーのマッチョな人たちがこの痩せて小さい私をすごい怖い人のように見ていました。
So I was very scared, but at that moment, after I think about it, I really wanted to tell them like.to me. Anyway, the police took me to the office.
とにかく警察が私を事務所に連れて行きました。
And they start to tell what is your purpose to stay in Japan?
そして私がなぜ日本にいる目的を聞きました。
You stay 6 months and you want another 6 months and you can't work because your visa.And what are you doing here in Japan?
あなたはもうすでに日本に6ヶ月滞在した後で、そして今また6ヶ月ここにいたいと言ってるけれども、何なんだ目的はというふうに。
Now I understand because the ministry of the jail, by the way, I have a new letter. The ministry of the jail, I understand that a lot of single men, young men came to Japan bringing drugs and I didn't know.
で今ならわかります。あの私がこの刑務所のミニストリーに今関わっているので今なら理解できますけれども、こうやって若いあの単身の男性、たくさんの外国人男性がこの麻薬を持って日本に入国しているということですね。
But it's obvious for the police or for anyone who say this guy, who is supporting this guy, he's living alone, he's drunk, who is paying? The life in Japan is not cheap.So it's obvious that probably I was doing something wrong.
でも警察からしてみたら、私のこの行動というのはこう明らかにおかしかったのであって、なぜなら、彼は若い外国人男性で、もうすでに6ヶ月日本にいて、またこれからもいようと思ってる。日本で滞在するのはそんなに安い、お金がたくさんいることなので、誰か陰で彼をこう支援している人がいるに違いないというふうに。
They wanted to know everything.
そしてあの全部聞き出そうとしました。
they knew, they were very sure that I was doing something wrong, but I proved everything.
そして彼らはもう ほとんど確信を持って私が何かあのその麻薬だとか悪いことに対して働いているふうにというふうに確信を持っていろいろ聞き取りをしていましたけれども、
A translator came
まず通訳者が来ました。
And I explained everything.
で私は全部説明をしました。
I had in my 戸籍 of my great grandfather that I received in the office, the original one.
そして私はこの公的なひいおじいちゃんの戸籍もその時持っていましたので。
And I said I went to Shiga first because I wanted to see my family.
私は初めにあの私はこの家族に会うために滋賀県に行ったんですけ
ど。I didn't want to say.That I was a missionary because I didn't know. I was scared that they didn't accept the gospel, the missionaries.
その頃まだあの日本のこの福音に対するこの状況というのをよく分かっていなかったので、自分は宣教師としてここにいるっていうことをあの言っても大丈夫なものかどうかちょっと心配で、そのことはあまり言いたくなかったんですね。
And I showed this. And why you want to Tokyo? I have a family in Tokyo.Relative. So I prove the address, the names. I went to Shiga and I showed them the koseki of my great grandfather. And I went to Sapporo and everything I proved. So they didn't have any doubt. So they gave me chance to stay one more week in Japan to prepare my wallet, my 荷物、ね、and go back to Mexico.
全部証明しました。あのなぜ東京に来たのか、なぜ札幌に行ったのかとか全部こう証明しようとして、でも彼らはその荷物を全部まとめてまた日本から出ていくようにこの1週間のうちに全部準備するようにというふうに言いました。
I don't know if this is allowed or not, but they asked me, I told them I had a company in Mexico. I'm a businessman and I have money in Mexico, so they asked me for my credit card and they can we check and they check everything.
そして彼らは本当に全部聞き取りをしたので、あの自分がかつて会社を持っていたこと、そしてちゃんと自分のあの資産があのメキシコにあることなどを証明したかったので、その話をするとあのこの銀行のカードとかをですね、あの全部取り上げられて、あの彼らは全部あのメキシコのそのいろんな情報も調べました。
I don't know, but I was scared, so I show everything. Anyway, they say, well, no problem, we believe in you, but you can stay longer than 6 months, so we know you have a ticket flight to go back to Mexico in a week, so we are going to give you only 1 week, extension visa.
調べたところ問題なさそうだけど、とにかくあの6ヶ月は入れないよと、あの1週間だけ滞在する許可をあげるからその間に出て行ってくれと。
So I came to Sapporo.
でもとにかく私は札幌に来ました。
I talked with Yoshihiro, I talked with Noboru-san. I was staying at his house, Noboru's house as well.
その時に Noboru-san のお家にいさせてもらっていたんですけれども、 Noboru-san にも牧師にも全て説明しました。
I cried with Noboru-san and I think Noboru-san was crying as well.
そして
to say goodbye suddenly.
そして Noboru-san の前で私は泣きました。もうこういうことが起こって帰らなければいけないと。そして Noboru-san も泣いていたと思います。
Pastors as well, Yoshihiro and Rumiko, when I told them we were crying.
そして牧師も同じでした。
But On that week, I received an email I told you from this pastor from Chiba.
そしてこの千葉県の牧師先生がそこで登場します。
I told him, I'm sorry this happened. I can't stay here in Japan. But if one day come back, I would like to visit you. We didn't know each other.
この男性とは面識がなかったんですけど、この牧師先生に、本当に招待ありがとうございます。でもこういうことが残念ながら起こってしまったので、本当にまた日本に来るチャンスがあれば、もちろん千葉県のあなたの教会に、会いに行きますよというふうに言いました。
Who gave you my information? I told him. He said, I don't know.
そして私が、誰が私のことをあなたに紹介してくれたんですかと聞いたら、わかりませんと。
Anyway, I went back to Mexico. Yoshihiro, I went in October. Yoshihiro applied for my visa, and my visa, they say yes in February or before.
そして私は10月に一旦メキシコに帰り、そして、Yoshihiro 牧師がその間にビザの申請をしてくれて、2月にまた日本に来る許可がおりました。
To be honest, I didn't expect that they give me after that interview, long interview, and they put a lot of very...stamps color red on my passport that deny. I didn't have any expectation to receive a visa quickly.
この空港のオフィスで起こったことを全部覚えてましたので、彼らが私を何回も入国拒否のスタンプを私のパスポートに押したのも分かってたので、まさかまた許可が折れるとは思っていませんでした。
On Shiga Ken, in Shiga Ken, this oji-chan from the office, the government office, he suggests me to.If I go to Mexico to change the Mexican name my great-grandfather changed in, back into the Japanese name and prove that he was the same man. In Mexico, all the documents my great-grandfather appeared with the Mexican name, but Japan knew it, that he was the same guy, so he suggests to change the nameInto the, again, into the original one.
このその間にですね、この滋賀県のこの役所のこの年配の男性がですね、このメキシコに行ったのなら、役所に行って、このひおじいちゃんのこのメキシコ名をですね、メキシコの名前に変えていたこの名前をまた日本の元々の名前に戻すようにと言いました。
So, I went to Mexico.
で、私はメキシコに帰って。
I changed everything.
そしてそのような手続きを全部しました。
I didn't translate, just change the name. I didn't translate any, do any translation, just change the name into the Japanese.
その書類の翻訳とかは何もしなかったんですけど、ただおじいちゃんの名前を元の日本名に戻しました。
名前はトータロー元持ち。
名前は元持ちトータローさんなんですけど。
In Mexican name, Alejo.
メキシコでの名前はアレホさんでした。
Anyway.When I received the news from Yoshi that my visa was accepted,
で、Yoshihiro 牧師から、私の新しいビザが、ミシュナリ、宣教師ビザが降りると聞いたときに、
I make all the plan to come to Japan with, in bring, I brought all the papers.
私、
all the birth certificates and everything to prove.
また日本に戻るまでの間、私の家族に関する全部の情報を準備することができました。
And Garza sensei suggests me, please don't go in February or March. Go into April because it's going to be a missionary trip and bring take some students.
そしてガルサ先生がその時に2月に行くのちょっと待ってくれと、で4月になったら宣教旅行を計画しているから、一緒にこの生徒たちを、何人の生徒たちを連れて行ってくれというふうに言いました。
During my time in Japan, the first time I had experience to be in Shiga Ken and Sapporo, so I knew many churches in Shiga area.
札幌にその前回の滞在の間に滋賀県にもいましたので、滋賀県にあるたくさんの教会を私は知っていました。
At that moment, I remembered the pastor from Chiba.
そしてその時に千葉県にいるその牧師先生のことも思い出しました。
So we made a plan. It was perfect. I was Shiga, Sapporo, go back to Chiba, and the team can just go to Narita, very close, and go back to Mexico. So it was like a triangle.
なので、その宣教旅行の予定はもう完璧でした。初めに滋賀に行って、それから札幌に行って、それから千葉県に来ました。そしたら、メキシコに帰る生徒たちは成田からとても近いので、これが一番いい計画だねというふうになりました。
I called this pastor. Pastor, do you remember me? And he said, yes, I remember you.
そしてこの千葉県の牧師に電話をして、私のことを覚えてますかというふうに聞いて、覚えてますよと。
Can we visit you in this missionary trip? Yes, of course you can.
そしてこの宣教旅行のメンバーで彼の教会を訪ねていいかというふうに聞きまして。
We made a trip in the last church we visited was Chiba, so we went there.
いいですよというふうになって、私たちはたくさんの教会を訪れたんですけれども、最後に訪れたのがこの千葉県の教会でした。
This pastor's name is Iwasaki, but he's from Peru.
この牧師先生の名前は岩崎牧師という名前でしたけれども、彼はペルーの出身です。
Similar situation as me.
私と同じような境遇ですね。
So we were talking at his house.How about the same? Your great grandfather was Japanese.
そして彼の家で話をしていたんですけれども、いろんな話をしていくうちに彼の、この牧師先生のひいおじいちゃんもまた日本人だということが分かりました。
We were talking about how he could get the visa.
そしてこのビザをどういうふうに、取得したかという話になりました。
And I said, well, he explained me, and I said, well, but if you want to do it, it's easy because our daughter is a lawyer.
そしていろいろ話をしているうちに、このビザが欲しいんだったら簡単だよって私の娘弁護士なんだよね
というふうに。And she's she's fluent in Spanish.
そしてこの移民に関することの専門なので、専門なんです。この娘は日本語もスペイン語も流暢ですよ。
Do you have any paper? He said.
そして何かそういう公的な書類を持っているかいというふうに聞きました。
Say, yes, so、
そして私はもう全部書き集めてきた資料をこの牧師に見せました。
But, they are not translating. They are not translation.
でもスペイン語のままだったので。
So he says, ちょっと待って。So he said, call his daughter. Please come quickly.
そしてこの牧師は娘さんに電話をしてすぐ家に来るようにというふうに
言いました。His daughter was living two blocks far.
すぐ近所に住んでいましたので彼女はすぐ来てくれました。そして初めて彼女に会いました。
She is native speaker, Spanish.
そして彼女は完璧なスペイン語と完璧な日本語を話しました。
And a lawyer, especially in this case.
そしてこの移民に関する専門の弁護士でもありました。
She said, "Don't be worried. We are going to do this, and I will help you with the translation for free because you are a missionary." She said.
そして心配しないで全部やりますからしかもあなた宣教師なので、全部無料で助けますよというふうに言ってくれました。
At that time, before, the おじいちゃん from the municipality called me.
そしてその前にですねこの滋賀県のこの役所の男性が私に電話をしてきました。
She said, there is something I found in a very old rule in the law.
そして、この移民に関するものすごく古いある法律を見つけたんですけどというふうに話をしました。
This law say that all the Japanese who went to Mexico or Chile、
この法律は、この昔メキシコとチリに渡った、全ての人に対するものですけど、
And they have family before 1936, something like that.
1936年以前に、
And they couldn't register in the Japanese koseki for different reasons.
その新たに家族を持ってでもいろんな理由で日本の戸籍にこの新しいこのメキシコやチリでの家族を日本の戸籍に登録できなかった人に対する法律でした。
Only Mexico and Chile has the opportunity to include someone else, just a relative at any time can include a family in the national koseki in Japan.
そしてこのチリとメキシコに移住した人だけがですね、この新たに生まれた家族や奥さんを日本の戸籍に登録する機会が与えられていました。
And he said, Nobody knows this rule.
全然これは誰にも知らないような法律なんだけ
ど。 The government won't accept because it's very old.
多分もう忘れられて多分受け入れられないんじゃないかなというふうに。
He gave me his name card.His card name.
そしてこの男性の名刺を私持っていますので
can,
もし何かそのトラブルこの、問題があったら私に連絡してくれというふうに言いました。
So、
そしてこ の, 牧師の娘の弁護士さんにこ の, 私この男性の名刺をあげました。
They contact each other.
そして連絡を取り合いました。
And she make all the translation.
そしてこの弁護士はあの全部この書類に翻訳をしてくれました。
But this is a miracle, the last I will share to you today.
今日お明かしする最後の奇跡はこれですけれども
。We went to Hikone.
私たちは、They went to Hikone. みんなで彦根に行きました。
Hikone couldn't believe the office, couldn't believe this is happening.
この彦根市の役所の人たちはものすごく
驚きました。Where did you get this law?
この法律がどうやって誰が知ってたのという
ふうに。
そしてあこの男性が教えてくれましたというふうに。
They say it's the first time in all the history of this office that we are doing something like this.
この彦根市でこの法律を使ってこの家族を登録しようっていうのはあなたが初めてですというふうに。
And probably you will be the only one.Who is going to use this law.
そして後にもこの法律を使おうという人はもう多分現れないでしょう。
We don't think that someone else is going to use the law.
誰もこれを使おうという人はいないと思います。
Probably this law was made for you, they said.
もうあなたのためにあるような法律ですねというふうに言われました。
And they say this, the blood of your great-grandfather is so much strong, and he's calling you. They say that.
そしてこの役所の人たちはあなたのひおじいちゃんのもう血がこう叫ぶようにあなたを呼んだんでしょうねというふうに言いました。
And I say, そうですね。I think that God is more strong than the blood of my great-grandfather.
でも私はそうですねと言いながら、でも神様は本当にもっと強く望んでおられることがあるというふうに思いました。そして神様には私たちに予定を持っておられます。
They say we don't have any form.To feel that we don't know the process to do this, so we are going to send your papers to the national, the main office in Tokyo.
そしてこの法律に関する公的なあのこの記入する書類とか何も持っていないので、東京にあるメインオフィスの方に送りますというふうに言いました。
It took 1 year.
それに1年かかりました。
The visa, missionary visa, was for 1 year.
宣教師ビザは1年です。
After a year, I say God.If this is doesn't happen, it will be shame for those people I share about you, your power, that all the things you are doing.
この新しいビザですね。これがもしあの私が受け取れないのなら、あのこの話をこう分かち合った皆さんに対してちょっと恥ずかしいですけれども。
But God said.Everything is in my hands.
でも神様はすべて私の御手の中にあるという
ふうに言
ってくれたので
、
そして神様自身がこの私の栄光のためにすべてあるんだよ。
I was worried that time was almost end.
そしてこの宣教師ビザの1年の期間がもうすぐ終わるのを分かっていました。
And they call me.
そしてこの弁護士さんが連絡をしてくれました。
It's done.
そしてあの許可が下りたよというふうに。
Your grandfather now is accepted as a son of your great-grandfather. He became Japanese.
そしてこの私のひいおじいちゃんの息子ですね。私のおじいちゃんが今日本人として、名前が日本の戸籍に登録されました。
Even your grandfather never came to Japan. He born in Mexico. Japan recognized him as a national citizen from Japan.
この私のおじいちゃんが一度も日本に来たことがなかったとしても、彼は今日本人としてあの戸籍に登録されましたよと。
All the generations move. One generation. So I was four generation. I became third.
で、私はそれまで日系4世だったんですけれども、おじいちゃんが日本人になったことで、これで私は3世になりました。
And only until the third generation...They can receive a permanent visa.
そしてこの3世までが、永住権を与えられる、ことが認められるんです。
A visa who gave me the opportunity to stay here forever, to work, and to do everything as a normal citizen.
そして普通の日本国民と同じように、就労したりとかそういう許可が下りるのもこの3世までなんです。
And I say, God.I'm so scared about your plan.
そして私は本当に神様に対して、ああ神様本当にあなたを恐れますというふうに言いました。
But I want to be here and I want to do my best in order to the Japanese people know you.
そして私は神様に、私は本当に日本の人々がみんなあなたのお名前を知るように、ベストを尽くしますというふうに祈りました。
There is more and more miracles, but until now, ここまで、
もっとお話ししたいことありますがここまでです。
This is the prayer from Jesus.
これはイエス様の祈りですが、
In John chapter 17,
ヨハネの17章
verse 3,
ヨハネの17章3節です。
They say, he said, and this is the way to have eternal life.
そこにはお読みします。その永遠の命とは彼らが唯一まことの神であるあなたとあなたの使わされたイエス・キリストを知ることです。
This is the way to have eternal life, to know you. Jesus prayed this, God, to know you. This is eternal life, the only true God and Jesus Christ, the one you sent to the earth.
これはイエス様の祈りです。その永遠の命を与えられる唯一の方法ですね、唯一まことであるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストを知ること、これが永遠の命ですというふうに。
So please keep in mind this.
なので覚えてください。
The eternal life is to know God.
永遠の命とは神様ご自身を知ることです。
To know the only true God. There are many gods.
神様と呼ばれるものはいろいろありますけれども、真実の唯一の神様です。
And to believe in Jesus Christ who has sent to give you eternal life.
そして、このあなたに永遠の命を与えるために送られたイエス様を知ることです。
Don't be quiet. Share about God.
黙っていないで、福音を伝えましょう。
Share about the true God.
本当に真実の神様のことを伝えましょう。
Pray for the people who doesn't know God.
神様のことを知らない人たちのために祈りましょう。
And pray in the same way Jesus did.
イエス様が祈ったように、私たちも祈りましょう。
God, this is the way to have eternal life, to know you.
これが永遠の命を得る唯一の方法であると、あなたを知ることが、あなたを知ること、イエス様を知ることが唯一の私たちが永遠の命に至る道であると。
May God bless you.
神様の祝福がありますように。
Thank you for almost to wait until the end.
長くなってすいません。
I didn't want to ask Yoshi for more time in the next time, so. But thank
you. もう証しシリーズは終わりにしたいと思いますが。
Remember, God is true. God is real.And God is a God of miracles.
本当に、忘れないでください、神様は本当にリアルな方で、奇跡を行う方です。
I would like to share in the next time a letter from Juan Manuel.
次回なんですけど、ホアマヌエルさんからの手紙を紹介したいと思います。
If you have three minutes, let me share now, please.
3分もうちょっと我慢してくれたら今お分かちしたいんですけれども、
Say thank you to all the church for your prayers.
彼は教会のメンバーすべての人に本当に祈りをありがとうございますというふうに言ってます。
Thank you for all the help, the support you gave me.
本当にすべてのサポート、すべての祈りに本当に心から感謝します。
From the bottom of my heart, thank you.
心から感謝します。
I'm going to be free on June.
6月に出所できます。
Amen. Another miracle.
本当にこれもまた新しいミラクルですね。
Now they gave a chance to.Grow his hair to prepare his clothes. Now they are going to move to the migration office, not to the jail. Migration, he can make phone calls, probably he can receive visitors, and he's going to Mexico from June.
今彼はメキシコに戻る準備をしているところで、出所 に向けて髪を伸ばしたり服を準備したり、また、入国管理局に移されますので、誰かに電話をかけることもできるし、また面会に来る人に会うこともできます。
This is a miracle. He shouldn't leave the jail now. Probably more 2 years.
初めは2年後に、出所する予定だったんですけれども、もう来月出ることになりました。これも奇跡です。
God, the transformation from God on his life and his testimony.
そしてこれは神様が、フォアマヌエルさんの人生に起こしてくれた本当に、 彼が作り変えられたことに対する神様の本当に奇跡だと思います。
May God bless you and see you next time.
そして、もう今日はこれで終わりますので、ありがとうございました。
ありがとうございます。バイバイ。Don't forget the small groups.
スモールグループを持ってもらえたらと思います。
アメン。
アメン。
もうなんかお尻破壊されてるじゃない？大丈夫？